もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳。結婚してます？
離婚してます。
何年前ですか、離婚されたのは。
11年前。
ね、
はい、はい。
お子さんは？
長男が一人。
長男一人。で、はい、今は別に暮らしてるんです。
別に暮らしてます。はい。
そうすると、あなた今一人で暮らしてるんですね。
そうです。はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長男、23歳なんですけど、
はい。
二十歳に専門学校卒業して、
はい。
3年間仕事してたんですけど、
はい。
今年の2月ぐらいに仕事を辞めて、で、ちょっと夜の仕事というか、ホストになったみたいなんですよ。
はい。
それで、びっくりしたのと、これからどうしたらいいかなと思ってご相談しています、
ホストクラブに勤めたってことね。
そうですね、
はい、そのホストクラブに勤めるときに、はい、あなたにホストクラブに勤めるってことを言ったんですか？
いや、全然言ってくれてなかったんですけど、
うん、
一度息子の家一人暮らししてるんですけど、そちらに行ったときに、
うん、
居留明細書に書いてあったので、
うん、
聞いたらバイトしてるって言ってて、その時は仕事を続けてたんです、
うん、
それで2月ぐらいに会社からちょっと荷物が送られてきて、
うん、
子供からだったんですけど、電話番号が会社から割り当てられてる携帯番号じゃなかったんで、
うん、
調べたらなんか辞めたみたいで、
うん、で別にホストクラブに勤めてるからといって昼間の、はい、仕事をしてる時となんか態度が変わったとかっていうことはあるわけですか？
ホストクラブに変わったというか、そのダブルワークしだしたのも、
うん、
なんか借金というかお金が無駄だったみたいで、子供の方からカードローンで大変なことになって、
うん、
で300万ぐらい借金ができたって、もう困るし借金の値も多いので生活できなくなったから、
うんうん、
個人再生をするようにしたとか
言い出したんです。で、300万円の使い道っていうのはどういうことですか？
彼女と遠距離で使ったとかって言ってました、
うん、
やっぱりお金の使い方がちょっとやっぱりちょっと荒い感じがあったと思うんですけど、
うん、専門学校に行ってる間の、
いや、それもね、寮にちょっと5年間ぐらい行ってて、8年間ずっと離れて生活してるんです、
うん。そうすると15歳までの間で言うと、ここが他の子と違うなとか、なんかそういうような気がついたことっていうのはあります？
私の実家だから、おじいちゃんの財布からお金を取って、うん、それにつけてすごい怒ったりして、でやっぱりお金の使い方というか、
祖父の財布からお金を取ったっていうのは、
はい、
どのぐらい取ったの？
6万ぐらい取りましたね。もうびっくりして、
はい、ちょっと多すぎね、6万というお金はね。
そうですね。
あなた11年前に離婚してるということですけど、はい、お父さんとの付き合いは、あなたとの離婚後？
いや、もう全然ないですね。
全然ないですか。お父さんに対する憧れがあって、その反動形成としてホストになったとかって、そういうようなことは考えられないんですかね？
すごいやっぱり父親のこと好きだったし、割と年上の男性というか、そういうのにこうついていくって言ったら変な言い方なんですけど、バイトとか行ってもそこの向こうの店長さんとかと一緒にこう話してちょっと楽しかったとか、そういうようなことは言ったことよくあります。
ホストクラブに入ることの動機ですけどね、
はい、
現在仕事があるのにホストクラブに勤め出すっていうのは、その職業に対する何か惹かれるものがなければしないですよね。
そうですね。
だって300万って言いましたけれども、
はい、
この300万もごく普通の21、2歳の男の子が、
はい、
作ってしまうような額としては大きいんですよね。なんかその、はい、父なるものに対する憧れがあったんじゃないのかな。
そうですね。父親に対してはやっぱりなんかこう捨てられたではないけど、そういう気持ちがあったように思いますね。
うん。で、今日のあなたの相談っていうのは、息子さんがホストクラブに入ったんだけれども、 ホストクラブを辞めてもらいたいということ？
辞めてもらいたいし、これから子どもに対してどういうふうに対応していくべきかなと思って。
ということですか。
はい、そうです。
はい、今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。今日のお話を聞いておりましてね、どんなお子さんか全くわからないんですね。で、ちょっと知りたいんですけども、明細書給料の明細書はくちゃくちゃになってゴミ箱に落ちたんですか、それとも自分の机の上とか。
ちょっと部屋が汚いんですよ。それで行った時に整理してて出てきたって感じ。
それは何枚も明細書が
前ぐらいやったと思うんですけど、
なぜこれを聞くかというと、お子さんの中でもすごく無駄遣いをしていても、はい、明細書を取っとく子がいるんです。
あ、
そういうお子さんってのはね、はい、親に対する恐れとかどっかに真面目さがあるんですね。
はい、
で自分を責めながらやっぱ使ってしまう、はい、お子さんの性格がここに出てるんですね。でお子さんが 12,3 歳頃あなた離婚なさいましたね、
はいはい、
そこから専門学校を卒業して仕事に就いた、彼の心の性格感が一つあるんです。
はい、
次ですね、その彼がですね、はい、給料の明細書お母さんも見てわかるって明細書の紙ってことは、ガムとかねキャラメルの包装紙みたいな扱いではなかったってことは彼の一つの心なんです。
はい、
もう一つですね、家に荷物が送られてきたって言いますね。それは、
はいはい、
あなたの実家に荷物が送られてきたんですか？
私の家です
ね。え、これにも彼の心があるんですよ、はい、実は。
はい、
それからおじいちゃんもそうです。彼の中にすっごく優しい子ですね、この子。
あ、優しいです。
そうですよね。よく私言うんですけどね、お金を盗むってのはとても悪いことなんですよ、
はい、
絶対に。でも大事なことは、はい、なぜ子供がお金を盗むかって時点を親が気づいてほしいんです。
はい。
一つは、恐怖の人からはお金は盗まないんですよ。
うん、
おじいちゃん、優しかったのかしらね、もしかしたら分かりませんけども。
あ、優しいと思います。
そうですね。で、彼にとっては、おじいちゃんがある面でお父さんのような代わり。だから、盗むっていうのも、おじいちゃんに甘えてる。
はい。
子供の頃を見ると、それほど愛に求めていたってことですよね。だからお金を盗むことで責めてしまうけども、責めるような親だから盗むんです、子供は。
あ、
こんなに寂しかったんだと気づいた親の時には子供は泣いて謝りますよ。
うん、
ただこのお子さんがですね、どんな性格かお母さん分からないでしょ、はい、で今私はあらゆる角度からこのお子さんの行動を見たんです。まず中学校の時に大好きな自分の父親の代わりと思ってるかもしれませんけど、おじいちゃんから盗んだ。それから給料明細書、
はい、
ちゃんと取ってある。それから荷物をですね、はい、親のところに持ってきた、
はい、
僕がこれからね社会にね流れ流れどこ行くか分からない時に、僕には必ず帰る港があるってことは彼は知ってるんですね。
はい、
これお母さん組んでましたか？
いや、そこまではちょっと考えてなかったです、ね、
本当はこのお子さんはそういう部分を求めてたんです。
はい、
そしてこのお母さんの部分です。
はい、
お母さんは自分で精一杯だったんでしょうね、きっと。
そうですね、結構。
お子さんが300万のカードローン言いましたね。
はい。
その時お母様は何とおっしゃいましたか？
個人再生するって言ったので、弁護士さんにね、ちゃんと相談して困らないようにしないとっていうふうな感じで言ったと思います。
23歳ですよ。
はい。
人は表面的に見ると、こんだけのカードローンして、で、今度ホスト。なんだろうこの子はって表面的に見ますね、表面的には。
はい、
でも今あなたの本当は何を言いたいんですか？
はい、それは体のことも心配だし、将来の仕事のことも心配なんですけど、今ちょっとすぐ駆けつけて やりたいっていう。
駆けつけて何するの？
顔見たいですね。
顔見てどうする？
ちょっとコロナでちょっと行けなかった
ですね。そうですよね、うん、
本当はこう面と向かって相談したかったと思うんだけど、ちょっと行けなくて。
目的がないんですね。ただ今行きたい行きたいって感情だけなんです。
そうですね。
今後この息子さんに今の仕事とか話して辞めさせたいっていうことがあるならば、はい、あなたの根底に流れてるものを気づかなければ、
はい、
これお子さんもっともっと逃げちゃう。
そう、
電話も出ない状態になってるんです。
そうですね、出てくれないですね。
だって説教ですもの。何を求めてます？
顔を見て話をしたいなと。
どんな話をしたいです。
いやもうお金のことはもう。
いやお金でもいいんです。お母さん、あの300万のローンのカードローンの時にどんなこと言った、お母さん言ったことを覚えてないけれどもすごく感情的になっていったとか、その心を歩み寄ってほしいんです。
はい。
その時に何か唖然とするものがあるはずです。はい、唖然とするものの気持ちが分かれば、
はい、
彼との電話も時間が来れば聞く耳は持っています。彼、
はい、
そこからでないと今の職場がいいかどうかってのはあなたが勝手に考えていることだって、彼としてはこのお金を返すことで精一杯ですから。子供っていうのはね、優しい言葉よりも自分が無意識にやってしまった行為をお母さん気づかなかったのとか、こういうのすごく嬉しいのとか、子供一番嬉しい宝はその言葉なんです。
そうですね。
ね、分かってくれました。
やっぱり仕事辞めるの辛かったんやろなと思って、ね、
ありがとう。僕の心情をほんの少しの分かってくれた時に人は生きるエネルギーに出るんですね。
はい。
今あなたはどんなことがしても私はまず元気にいようと、
はい、
そしてあの子のやった行為を見てみようと、もう一つはあの子はどういう気持ちで私と触れてきたんだろうかと今自分を見つめる時じゃないかと思うんです。
はい。
加藤先生変わりますね。
あなた自分の心がもうゆらゆら動いていてっていうのは分かります。はい、
そうですね。
つまりね、ホストクラブに入ってきてそれをやめさせたいということが相談だったんです。
はい。
世間体を気にしたんです。
そうですね。
子供のことよりもこの世間体を気にするそのあなたの心が問題なんですよ。世間体はどうだっていいと、それよりもこの子は何求めてるんだろうというふうにあなたが関心を持てれば、
はい、
自然と解決しますよ。
はい。
親子の間ね、今はね、
はい、
好きかもしれないけれどもお互いに敵意を持ってるんです。依存的敵対関係っていうんですけどね、これ、
はい、
敵意を持っている相手に対して依存していると、だからものすごく複雑なんですよ。依存的敵対関係は敵意を持っている人に依存してますからものすごい矛盾してるんです。だから大原先生と話したことも全部本当だと思うんです。同時に最初に僕に相談内容は仕事を辞めさせたいっていうのも本当だと思うんですよ。だからあなたも心の中が矛盾して素直な気持ちにはなってないんですよ。だけどこれを自分の心が矛盾したということを自覚なしにどうしようどうしようって言ったんでは解決はつきません。
はい。
今私の心は非常に矛盾している。だけどこの問題を解決しなければならない。
はい。
こういうようにはっきりと現実を正しく認識しなければ解決のしようがないでしょう。
そうですね。
なんでホストクラブに入っていったかっていうそこのところもはっきり息子さんの気持ちはあなたは掴むんじゃないんですよ。世間体というところから入っちゃった。世間体を考えたら物事は絶対解決しません。
はい。
よろしいですか。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい。
依存的敵対関係、敵対する人に対して依存心を持っていることです。